日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日本経済新聞の露口一郎さんです。露口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあレイナさん、
はい、
ワールドベースボールクラシック、まあ、WBC ですけども、先週めちゃくちゃ盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。私全試合見てましたよ。
あ、そうなんですか。レイナさん、ちなみにどちらを応援してたんですか。
私もここはジャパンなんで日本をもちろん応援してました。
日本ですか。まあ、日本すごい今盛り上がりましたよ ね、
すごい
よ
ね。
準決勝とか決勝とかも、
はい、
あの球場のね入りを見てみますと、日本の野球ファンっていうのは相当楽しんだと思うんですよ。アメリカのね一般の方々の間でも WBC って盛り上がったんですか。
いや、あの私がアメリカにいた頃は、はい、あまりこう見ている人がいないなっていうイメージだったんですけど、今回はやっぱり大谷も出ましたし、大谷ファン多いんで、あの結構視聴率上がったっていうのを聞いてますね、はい、なのでアメリカでも盛り上がってました。
なるほどなるほど。あの日本だとね結構あの視聴率が 40% くらい
い
ったっていう ね、
すごいですよね、
話が出てましたからね。まあ、アメリカはまだちょっと低いと思うんですけれども、はい、まあ、この先ねどんどんなんか伸びていきそうな感じはしますよね、
はい、
サッカーのワールドカップみたいになってくれたらなと思うんですけれども、まあ、ちょっと野球の話続きますけれども
続きますね。
今ね選抜甲子園も結構盛り上がってると思うんですよね、
はいはいはい、
僕ね高校野球児を見てると結構なんていうんですかね、フレッシュななんか新鮮な気持ちになってくるんですよ。
なりますよね。
やっぱり、ね、特に今春でしょ。春だと言いますとやっぱり新入学の時期ですからね。
確かに。
そういえばこの時期になってきますと、会社にもですね希望にまあ満ち溢れたような新社会人が結構入ってくるわけですけれども、
はい、
そこでねちょっと自分が新社会人の頃どうだったかなと考えますとね、反省だらけですねこれ。
え、
いやもう本当にもう一回やり直したいです。
どうしてですか。
やっぱりねもうちょっとね若いうちからね体を鍛えときゃよかったなと思うんですよ今年取ってから体鍛えてますけど、なかなかね筋肉がついてこない。もっと若いうちにからねやっときゃよかったって本当に思うんですね。
筋肉の話ですか。まあ、露口さんらしいですね。
あとはそのお金のことでですね、まあ、もう少しうまくやっていけば、まあ、今頃ファイヤー経済的に自立できていたかもしれないなと思って、もうすっごく後悔してるんですよ。あの若い人にはですねなるべく早くお金について学んでほしいんですね。そこで今回は新社会人が知っておくべきお金のルールを解説していきたいと思います。
そこにつなげていきますか。では私も新社会人の気持ちで学び直したいと思います。
今回はですね新社会人が知っておくべきお金のルールというふうに歌っているんですけれども、
はい、
これあの中高年の方にもですねある程度は通用する内容ですので、 お聞きになっていただければと思います。どういうルールかと言いますと、3つのルールありまして、貯蓄、支出、運用、この3つのルールについてなんですね。
なるほど。
まずはですね貯蓄からいきたいと思うんですけれども、レイナさんは貯蓄についてマイルールってあります？
いや基本的なことしかしてないですね、まあ、この番組でも学びましたけど、その貯蓄用の口座を別に持っておくっていうのはやってますね、は
い、それでもすごいいいことですよね。
あ、はい、
はい、社会人になりますと多くの人は一人暮らしを始めたりして親から自立しますよね。となりますと万一のためにですね一定の貯蓄は確保しておきたいところです。気をつけていても、まあ、事故にあったり病気になったりということはありますし、入った会社の経営状態が悪くなって仕事を失うということもあるんですね。仕事ができずに収入が減る、治療費などの支出が膨らむといった時に余裕を持って対応するには貯蓄が必要なんです。
確かにいざという時の備えは大事ですよね。では露口さん、どのぐらいの貯蓄を確保しておけばいいんでしょうか。
そうですね、月収の3ヶ月分、まあ、手取り3ヶ月分は貯めておきたいですね。それだけありますと公的な支援策と合わせて大抵の困った場面を半年程度はしのげます。例えばですね病気になって働くなくなったとしましょう。通常は健康保険の傷病手当金というのが受け取れまして、収入のおよそ3分の2が確保できるんですよね。3ヶ月分の収入を確保しておきますと医療費の自己負担を考えても半年ぐらいは大丈夫ですね。自己都合でですね会社を辞めるときも貯蓄が3ヶ月分ありますとひとまず安心なんです。なぜかと言いますと再就職できないときには雇用保険の失業給付を受け取れるんですけれども、支給の開始っていうのが退職から3ヶ月近く後になることがあるからなんですね。
そうなんですね。でもそれだけ貯蓄するのは大変な気もします。あったらついつい使ってしまいそうですね。どうすればいいんでしょうか。
それはね先ほどのレイナさんの答えがバッチリだと思うんですよね。
はい、
毎月一定額を給料から先取りして貯蓄専用の場所に移しておくっていうのが鉄則なんですね。
はい、
給料が入ったら、まあ、自動的に貯蓄分を別の口座に移すという仕組みを作ってしまえばいいと思います。毎月のですね、貯蓄の目安はどのぐらいがいいかって言いますと、少なくとも手取りの1割として、まあ、できれば2割から3割っていうのを目指したいですね。まあ、無駄遣いしなきゃいとですね、1割ぐらいはまあ捻出できるかなと思います。もし実家に住んでいるならもっと頑張ってね、3割から4割目指していいと思いますよ。
4割はハードルが高い気がしますが、目標は高めの方がいいですもんね。貯蓄先として何かおすすめはありますか？
これはですね、勤め先に社内預金っていうのがありますと、これがもう最初の候補ですね。毎月一定額を給料から天引きして預けるというものでありまして、現在は金利が年間 0.5% 以上というふうに決まってるんですよね。用意している企業っていうのは少ないですけれども、銀行預金より金利が高めなのが魅力です。なければですね、財形貯蓄ですね。これも給与天引きで貯められまして、一般財形、財形年金、住宅財形の3種類があります。社内預金に比べて対応する職場っていうのは多くてですね、まあ、会社経由でないと引き出せないので、まあ、引き出しに心理的なブレーキがかかるという、そこもメリットだと思うんですよね。もしこれもないという場合ですと、銀行の積立定期預金ですね。これは普通預金から毎月決めた額を自動的に定期預金にするというものでありまして、多くの銀行が扱っています。まあ、金利が高めのネット銀行に貯蓄用の口座を作るというのもいいと思います。
なるほど、いろいろあるんですね。確かに会社に管理してもらうと会社経由じゃないと引き出せないので、何でしょう、ある程度のコントロールになるってことですよね。
そうですよね、なかなか引き出せないのが逆にいいことだっていうことになりますよね。貯めやすくて、
ちょっと私も調べてみます。
続きましてはですね、支出の管理についていきたいと思います。
はい、
レイナさんは何か支出の管理ってしていますか？
いや、これも私も本当に基本的にはもう家計簿をちゃんとつけるっていう、でもそれもなんか月によりますね。なんかちゃんとする時もあれば若干ちょっとめんどくさいなと思って、
それつけてるのすごいことだと思いますよ。
本当ですか？
支出管理のコツっていうのは何かと言いますと、はい、支出をですね、何ヶ月か分析して何にどのぐらいお金を使っているか、収入に対する割合を大まかでも、まあ、把握しておくということだと思うんですよね。
なるほど。
まあ、手取りをね、100としまして、このうち貯蓄が20、住居費が30、飲食費が20、通信費と光熱費が合わせて10とか、そういう感じで見るんですよね。
はい、
まあ、これを予算として毎月実際いくら使ったのかを確認して、予算に対するズレを修正するのがいいと思うんですよね。例えばですね、飲食費が、まあ、手取りを100として20までとしているのに30使っちゃったとします。そうすると翌月は飲食費を抑えるといった具合ですね。
なるほど。でも何にどれだけ使ったかを確認するのが面倒っていう人も多いんじゃないですか？
いや、そうですよね。確かにですね、家計簿つけるっていうのはすごい面倒なことだと思うんですよね。はい、そこでどうすればいいか、まあ、支払いを1枚のクレジットカードになるべく集約して、その明細書を家計簿代わりに確認する、これすごい楽だと思うんですよね。それでもしカード払いでないもの、これはね、レシートで確認するんですよ。あとクレジットカードの支払い方法は一括払い一択です。金利が 15% もかかるリボ払いなどと異なり、手数料取られるということがないからなんですね。あとカード払いだとポイントも貯まりますので、一石二鳥だと思いますね。
クレジットカードって便利な一方で無駄遣いする人もいそうですね。今月はお金ないけどちょっとカード払いで買っちゃおうとか。
いや、そういう人いますよね。もうどうしても使ってしまうというような人はですね、あらかじめ決めた金額をプリペイド式の電子マネーに入金して使うという手があると思いますね。
あ、なるほど。
例えばですね、スイカなどの交通系のカード、まあ、ペイペイなど の、まあ、そのキャッシュレス決済アプリに一定額を入れて、その範囲内で暮らしていくというやり方ですね。この場合ですと残額が残っている金額が明確で、少なくなってきたらまあ分かりますので、節約効果はより強いというふうに思います。またですね、スマホの家計簿アプリを使って家計の状態を、まあ、自動的に把握するっていうのもいい手だと思いますね。
なるほど。家計簿アプリ、私も使ったことはあるんですが、便利ですよね。では家計簿アプリで細かく管理しても、それでもお金が増えない場合は？
それ困りますよね。収入を増やすのが難しい場合、これはもう節約一択です。特に注目したいのは固定費でありまして、公共料金がかさむなら契約する会社やプランの見直しを検討しましょう。特に効果が大きいのはですね、スマートフォンの料金です。大手の格安プラン、格安スマホなど、まあ、いろいろ選択肢ありますから、月に数千円安くなるということもあります。
月数千円の違いは大きいですね。他にも見直すべきものやサービスで費用が大きいものはありますか？
そうだ、重要なものがありましたよ。保険ですね。
保険、
はい、はい、 社会人になりますとね、生命保険とか医療保険に入った方がいいなっていうふうに考える人多いと思うんですけれども、実は保険に加入すべき人っていうのは限られてるんですよね。
そうなんですね。
はい。例えばですね、生命保険というのは万一の時に家族の生活を支える保険金を残すのが目的なので、独身の新社会人はですね、基本的に不要ですね。あと民間の医療保険も慎重に考えたいですよね。まあ勤めてみますと健康保険に自動的に入ります。医療機関での支払いが3割で済むだけでなくて、医療費がかさんでも自己負担は一定額で済む高額療養費制度っていうのもあるんですよね。こういう公的支援の仕組みっていうのがあると、あらかじめ知っておきますと民間保険への見方っていうのは変わってくると思うんですよね。あと最後のポイント、運用ですね。
運用、はい。
レイナさんは確かニーサで運用されてるんですよね。
はい、一般ニーサで運用してますね。ちょっと少しプラスになってます。
いいですね。それは私はですね、新社会人にはですね、今すぐ投資で資産作りを始めるということをね、お勧めしたいんですよ。まあ預金だけではですね、お金が増えないどころか、まあインフレで目減りしますので投資が必要になってくるんですよね。
投資は必要だと思うんですが、新社会人から始める必要ってあるんでしょうか？
これはですね、始めるのは早ければ早いほどいいと思いますよね。なぜかと言いますと、時間が味方になってくれるからなんですよね。例えばまあ株式、あるいはまあ投資信託買ったとして値下がりしたとしましょう。運用期間が長ければ長いほど挽回のチャンスも増えます。まあ心理的な負担っていうのは軽くなるんですよね。
はい。
あと社会人になりますといろいろ責任が生じますよね。いずれまあ家族を持つという人も多いと思います。まあ結婚、住宅購入など将来いろいろ資金需要というのは出てきますので、まあ必要なお金は株式や投資に投資して時間を味方にしながらまあ増やして備えていきたいですね。
でも投資といっても何に投資すればいいか迷う人が多いんじゃないですか？
そうですね。まあ新社会人の初めての投資におすすめしたいのは、あの幅広い銘柄の株式などで運用する株式投資信託ですね。まあ、ネット証券などでは100円から購入可能でありまして、まあ、積み立て投資もまあ手軽にできるんですね。あのリスク分散のためにはですね、日経平均株価など、まあ、株価指数に連動するインデックス型の投資、中でもですね、世界の株式に幅広く投資する世界株投資が最初の一歩としてはおすすめですね。まあ、世界経済の成長とともに自分の資産が増えていくわけで、これをまあ手数料が安いネット証券で始めるのがいいと思います。
この番組では税金が優遇される投資制度を何度か取り上げていますが、新社会人にとってニーサも選択肢になりますか？
はい、もちろんですね。あの投資の積み立てを始めるなら、ニーサ、少額投資非課税制度や個人型確定拠出年金のイデコの枠からですね、真っ先に使っていきたいですね。ニーサではですね、投資の分配金や値上がり益などがすべて非課税になります。イデコは運用期間中に課税されないということに加えまして、60歳以降に受け取るときにもですね、退職所得控除、公的年金等控除などの税制優遇が受けられるんですよね。一番いいのはですね、毎月の掛け金が全額所得控除の対象になることでありまして、始めたらすぐ節税効果が出てくるんですよね。会社がですね、確定拠出年金、まあ DC を導入していましたら、それとの兼ね合いで、まあ、イデコと DC、どちらを使っていくか考えたいですね。
なるほど。これらの制度を使う上での注意点は何でしょうか？
そうですね。イデコや DC っていうのは、老後の資金作りっていうのは目的でありますので、60歳以降でないと資金を受け取れないんですよね。一方、NISA はこれ、所得控除の対象にはならないんですけれども、まあ、結婚資金とか、住宅資金などが足りない、お金が必要な時っていうのは、いつでも換金できるというメリットがあります。また、2024年からはNISAの非課税投資枠が大きく増えますけれども、まあ、収入が限りがある新社会人はですね、限度額いっぱいまで投資する必要っていうのはありません。少額でもいいから、早くから投資を始めて、長く続けたいところですね。
積み立てを始めたら資産の増減を定期的にチェックする必要がありますよね。
そうですね。まああまり頻繁でなくてもいいんですけれども、例えばね、半年ごとに、資産の状況を把握するといいと思いますよね。まあ世の中のどんな動きが影響したのか確認しますと、まあ投資金融に対するリテラシーっていうのは深まっていくと思うんですよね。新社会人の皆さん、私と一緒に頑張っていきましょう。まあね、まあね、まあね
今回は新社会人のためのお金の基本ルールについて学びました。貯蓄、支出、運用の3つのポイントを改めて考え、資産形成に生かしてみたいと思います。続いてのコーナーはレイナの American Money Life。 このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに、日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます。今回のテーマは和製英語です。
レンさん、また WBC の話題に戻るんですけれども、
はい、
日本の試合はですね、まあそれ時差の関係はありましたけれども、全部ナイターでしたね。
ナイター、はい。
ナイターって、まあ夜間の試合っていうことなんですけど、あれって和製英語らしいですね。
そうですね、英語でナイターとは言わないですね。
なんかナイトゲームとか言うらしいっていうのを聞いたことありますけど、はい、野球って結構和製英語が多くて、
あ、なるほど。
例えばダブルプレー、
はい、
あれ和製英語だとゲッツーっていうんですけど、
私知らなかったです、ゲッツー。あともう一個あるんでし
ょ、ゴロとかも言わないみたいですね。
いや多いですよね。でもスポーツだけじゃなくて一般的にも多いですよね。食べ物とかも多くないですか。
食べ物も例えばフライドポテトとか、
はい、私はフレンチフライですね。アメリカ人だとフレンチフライで、イギリス人だとチップスっていう、
チップス、はい、なるほどなるほど。あとはどうですかね、飲み物だとミルクティーとか、
ミルクティーを、ミルクティー、アイスミルクティー、なんか言うような気もしなくはない。これでも地域にも本当によると思いますね。
そうですね、関西だとミティとか言いますけど、
ね、あ、それ教えてもらいましたね、強さんに
話しました。
一回も使ったことないですけど、
あ、そうです、ぜひ次お願いします。あとそうですね、ノンアルコールとか、
ノンアル日本で流行ってますよね。一応アルコールフリードリンクみたいなのあるんですけど、はい、日本ほどメジャーじゃないんで、なんて呼んでるのか、
ノンアルとは言わない、
わかんないですね私も。
あとなんかありますかね、
ビジネスの世界でも結構多いですよね、はい、例えば私は結構その初めて来てこうサラリーマンっていうのがすごい違和感があって、なんかそのまんまというか、なんか嫌じゃないですか、私はサラリーマンですっていうのが、なんか英語にすると本当にもうなんか直接的すぎて違和感があったんですけど、
向こうでは言わない、
言わないですね、アメリカでは言わない、ビジネスパーソンですね。
あ、なるほどね。
もうマンとも言わないですね最近。
子供の頃なんかサラリーマンってなんかスーパーマンみたいでかっこいいなっていうような印象あったけど、大違いでしたね。
全然違いますか。
全然違いましたあれ。
まあでもサラリーマンの方々もね、うん、立派なお仕事をされてると思うんですけど、あと他にありますかね。ビジネスの世界だとよく何々アップっていうのはちょっと違和感あります。スキルアップとかキャリアアップとか、イメージアップとか英語では言わないんで、
言わないんですか。
I want to skill up なんて言わないですね。
なんて言うんですか、スキルアップ。
I want to increase my skill とか、スキルを上げたいですっていう、そのアップっていうのは言わないですね、
は
い、
あ、なるほど。完全にじゃあそこは和製英語になっちゃってますね。あとはそうですね、例えば住んでるマンションに住んでますとかね。
あ、はいはいはい、
私マンションに住んでます。
そう、豪邸に住んでるんですかってなっちゃいますよ。
全然違いますね。
はい、マンションだと本当に大きい、もうね、あのお金持ちの人が住むようなところなんで、ちょこちょこありますね。あとは英語が由来じゃない言葉とか、はい、アルバイトとかは、
アルバイト、
ドイツ語のアルバイトから来てるんで、あの仕事っていう意味なんですけど、ドイツ語 でそもそも英語じゃないんですよね。なのでよくあの日本の方でこう、私アルバイトはみたいなことでこう、 My Arbeit is って言っちゃう人とかいるんですけど、アメリカ人とかはそれも全然わかんないですね。
なんて言うんですか、
パートタイムジョブです。
パートタイムジョブ、はい、なるほどなるほどなるほど。
あと逆もでもあるんですよね。逆と言います、 逆なのかな、こう日本語の言葉がもう英語のそのボキャブラリーにこう入っていって、もう辞書とかにもあの入っていくものもあるんですけど、それもなんか言い方がちょっと違ったりするんですよね。あの
例えば
一番有名なのはサキ、日本酒のことをサキって言うんですよね。
お酒ね。
でもサケでもなくサキ、 I like サキって言ったりとか、 あとはもう一個有名なのはカリオキ
カラオケ、
はい、そう
カラオケですか。
カリオキって言うんですよね。でそういうのもちょこちょこあったりしますね。
なるほどなるほどなるほど。じゃあまあ日本語からなってるのも結構あって、
ありますし、まあ和製英語も結構多いですけど、まあでもこんだけ話しましたけど、最終的には伝わればいいかなとも思いますよね。
そうです
よね、
まあ、メグリティブリでも何でもいいから、まあ、伝わればいいですよ ね、 そうですね、コミュニケーションができますよね。
まあちょっと間違っててもね、あの伝えたいっていう気持ちの方が大事ですよ、
ね、ハートが大事ですもんね。
そうですね。日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します。4月1日付日本経済新聞朝刊マネーの学び面のトップストーリーは Z 世代の投資デビュー、日経ベリダス4月2日号のカバーストーリーは日本株業績反転のチャンスを狙え、日経マネー5月号の特集は特選10倍株で資産1億円です。紙媒体も合わせてよろしくお願いします。
露口さん、今回もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。